広報秋高田10月号ボリューム236。こんにちは。暑い暑いと言っておりましたが、急に寒くなってまいりましたね。いかがお過ごしでございましょうか。今月の表紙は秋高田焼グランプリ作品の写真です。今月の目次、イベント情報2ページ。秋高田市の新名物、秋高田焼グランプリ決定、3ページ。秋高田ゆかりのスポーツチームを応援しよう。スマートフォン講習会、4ページ。秋高田市財政説明会を開催します、5ページ。第12回高校生の神楽甲子園広島秋高田開催レポート6ページ行政情報8ページ地域おこし協力隊新しい協力隊員が着任しました。今月の神楽ニュース10ページ秋高田ミートアップ教育現場について語ってみる11ページ。新しい学びが始まりました。12ページ。子ども職場参観。14ページ。私のお気に入り。市長が訪ねてみる。中学校統合に向けて。15ページ。携帯電話がつながらない地域の環境改善に取り組んでいます。18ページ。ハイスクール、企業にズームイン、19ページ。市政の動き、20ページ。図書モット、22ページ。消防、警察、24ページ。ホットな話題、25ページ。国保だより、国民年金のあれこれ、26ページ。歴史機構、27ページ。お知らせ、28ページ。お喜び、お悔やみ、30ページ。10月の相談、31ページとなっております。広報、秋高田がカタログポケットでも読めます。QR コードが載っております。秋高田市公式ホームページ、SNS。秋高田市ホームページ、Facebook、LINE、X、Instagram、YouTube、市長の記者会見は YouTube で、それぞれ QR コードが載っております。目次を終わります。イベント情報。10月14日土曜日、高宮神楽祭り。広島県の無形民俗文化財である高宮町内の原田、笹部、梶屋、笹岳、山根、久留米木神楽団が舞う半世紀を超える伝統を誇る神楽大会。特別出演として緑町の後陣神楽団が花を添えます。深夜まで舞い続ける神楽の魅力を会場でご満喫ください。ところ、高宮ハーモニー広場、高宮町笹部。時間、会場16時、開演17時。なお、無料一般席の入場整理券は当日9時から配布します。料金は自由席無料、マス席指定席3000円。問い合わせ先、高宮田園パラッツォ。電話お助け本 57-1803。 10月22日、高宮大地の祭り復活祭。味、音、遊び、環境、健康をテーマに 高宮町内8つの地域振興会が創造するイベント。復活祭として4年ぶりに開催します。各種バザーをはじめ、園児、児童、生徒、そして市内外の音楽家によるステージ発表や神楽などが行われます。ところ高宮支所前ふれあい広場など高宮町を刺さる。時間9時から15時30分。問い合わせ先、高宮大地の祭り実行委員会事務局、電話お助け本 57-0311、高宮支所です。イベント情報を終わります。安芸高田市の新名物安芸高田焼グランプリ決定。応募総数158作品。グランプリ受賞者、株式会社博多発祥、福岡県福岡市。グランプリ作品オリジナルレシピ、神楽の5色青、赤、黄、白、黒をイメージ、安芸高田市の特産広島熟成鶏のせせり肉、梅肉、紅生姜、卵、青じそ、青のり、毛利元就の好物だったとされるお餅、もみのり、醤油を軸にした食材を使用。最終審査の様子は YouTube 広島県安芸高田市公式チャンネル。他の入選作品は市ホームページ、それぞれ QR コードが載っております。グランプリ受賞者の写真と安芸高田焼の写真が載っております。これが安芸高田焼。グランプリ作品をベースに安芸高田焼を定義しました。その1、広島のお好み焼き、重ね焼きを基本とする。その2、鶏肉を使用する。その3、食材には神楽にちなんだ次の5色の食材を使用する。1、青のり、青。2、紅生姜、赤。3、卵、黄。4、餅、白。5、ソース、黒。なお、そば、うどんなしを基本とし、ニーズに応じて麺類の使用も可能。各食材の味付け、調理法、手法は自由。提供する認証店を募集しています。対象、飲食店をはじめとする小売業、卸売業の方。募集方法、商工観光課、商工係へ認証店申請書を提出してください。認証店として登録決定後、各種販促グッズを送付します。認証店募集にかかる詳細は市ホームページをご覧ください。QR コードが載っております。問い合わせ先、商工観光課、商工係。電話お助け本 47-4024。安芸高田市の新名物、安芸高田焼グランプリ決定を終わります。開催予定の毛利元就入場500年記念イベント。日にち10月14日土曜日。イベント名、元就の里リレーマラソン2023。場所、吉田運動公園。10月28日土曜日から12月4日月曜日。秋季企画展、毛利市郡山城、元就生涯の城。歴史民俗博物館。10月29日日曜日、第4回公開講座、 毛利元就高本不死の国づくり、国衆連合の名手から戦国大名へ。毛利博物館館長柴原直樹さん。歴史民族博物館。11月19日日曜日、第5回公開講座、毛利氏と尼子氏、元就の家督相続をめぐって、県立広島大学名誉教授、秋山信孝さん、島根大学教授、長谷川博さん、クリスタルアージョ。12月3日日曜日、第6回公開講座、郡山城、富田城、戦国大名の本拠、日本考古学協会会員、小津隆さん、安来市教育委員会、船木聡さん、クリスタルアージョ。問い合わせ先、障害学習課文化スポーツ係、電話お助け本 42-0054。 開催予定の毛利元就入城500年記念イベントを終わります。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しよう。10月の試合日程、サンフレッチェ広島、ホーム試合会場、エディオンスタジアム広島。日にち、21日土曜日、試合時間16時。対戦相手、ホームセレッソ大阪。28日土曜日、15時、アウェイ FC 東京。サンフレッチェ広島ユース、ホーム試合会場、安芸高田市サッカー公園。15日日曜日11時、アウェイ、ジュビロ磐田、アンダー18。22日日曜日、11時、ホーム、サガン鳥栖、アンダー18。道の駅、三ツ矢の里、安芸高田でのパブリックビューティング、J1 リーグ全34試合を放映。安芸高田市ゆかりのスポーツチームを応援しようを終わります。初心者でも安心して学べるスマートフォン講習会、10月の開催日程。日時、23日月曜日、10時30分から11時30分。場所、高田人権福祉センター。申し込み先、制作企画課。25日水曜日、14時から15時。八千代文化施設フォルテ、CBBS。ステップ2、スマホの操作に慣れたら、LINE について学びます。日時、20日金曜日、14時30分から15時30分。場所、緑障害学習センター学び。申し込み先、CBBS。25日水曜日、15時30分から16時30分。八千代文化施設ホルテ。申し込み先、CBBS。参加者のコメント、丁寧で分かりやすい教室でした。ゆっくりと教えてもらえてとても助かりました。定員各10名程度、先着順。申し込み締め切り前日の15時。問い合わせ申し込み先、制作企画課、制作企画課企画調整係、電話お助け本 42-5612。 CBBS、 CBBS 株式会社、電話 050-5535 の 9500お助け本99-5500。初心者でも安心して学べるスマートフォン講習会10月の開催日程を終わります。
2022年度決算、公共施設の削減計画を市長が開設。安芸高田市財政説明会を開催します。市民が市政を考える機会として財政説明会を開催します。3年目の今年のテーマは、2022年度決算の概要と公共施設等総合管理計画の個別施設計画です。市長自らが解説し、それを踏まえた質疑応答を行いますので、皆様ぜひご参加ください。テーマ1、2022年度決算の概要。テーマ2、公共施設等総合管理計画の個別施設計画。昨年は2022年9月に行った計画改定の内容を踏まえ、20年後に訪れる3つの危機とそれを回避するための方策を説明しました。方策の一つとして、2034年までに公共施設の総延べ床面積を 30% 以上削減することを目標としています。今年はさらに一歩踏み込んで、市が管理している施設の継続や廃止などを明示した個別施設計画を説明し、公共施設の具体的な削減計画を示します。昨年の財政説明会の様子、 YouTube 広島県安芸高田市公式チャンネル QR コードが載っております。開催日時、会場、予約は不要、先着順です。日時、10月19日木曜日、19時から19時50分。10月22日日曜日、14時から14時50分。18時から18時50分。クリスタルアージョ4階小ホール。定員は各150人。インターネット中継。クリスタルアージョの様子を中継放送します。なお、中継会場では質疑応答はできません。10月22日14時から14時50分。八千代文化施設ホルテ文化ホール。緑障害学習センター学び文化ホール。高宮田園パラッツォ大交流室。高田文化センターミューズ2階研修室。向原障害学習センター未来研修室105-106。定員は各80人です。お問い合わせは財政説明会財政課財政係、電話お助け本 42-5623、公共施設等総合管理計画財産管理課管理営善係、電話お助け本 42-5613。 安芸高田市財政説明会を開催しますを終わります。汗と涙の輝ける青春、第12回高校生の神楽甲子園広島安芸高田開催レポート。7月22日土曜日、23日日曜日。当日の様子は YouTube 公式神楽門前湯治村1日目と2日目の QR コードが載っております。神楽に取り組む全国の高校生たちが 一堂に会する高校生の神楽甲子園広島安芸高田が開催されました。今年の出場校は史上最多の20校、全国各地から神楽に青春をかける高校生たちが集結しました。特別出演として愛知県の和太鼓、徳島県の阿波踊りも披露され、勇壮華麗な日本文化の共演でにぎわいました。一日で最も優秀なチームに与えられる日芸選奨に輝いたのは飯南高校と吉田高校。学校名が発表されると大きな歓声が上がり、会場は喜びに包まれました。約1900人が神楽門前湯治村神楽ドームに詰めかけました。初日の日芸選奨受賞、飯南高校島根県。緩急があり伸びのある笛が印象的。力強さと安定した演奏力があり、動作と静止の強弱をつけた演舞との調和が優れていたと評価されました。トロフィーを手に日芸選奨受賞を喜ぶ飯南高校の皆さんの写真が載っております。出場校一覧。1日目、新城高校広島県、滝の夜叉姫。くずまき高校岩手県、くずまき神楽、慶舞、権現舞。八神高校島根県、子持ち山ん場。松陰高校愛知県、特別出演、神楽太鼓組曲祈り。加計高校芸北文庫広島県、山田のおろち。岩国高校坂上文庫山口県三期。飯南高校島根県山ん場。浜田養護学校島根県頼政。壁高校広島県五条橋。由布高校大分県仁草。二日目、日野高校鳥取県八重垣能。江津高校島根県岩戸。二間高校島根県天神。梼原高校高知県鬼神退治。増田東高校島根県十浦。鳴門高校徳島県。特別出演、阿波の伝統乱舞。西条止水高校広島県榊舞。千代田高校広島県伊吹山。浜田商業高校島根県大蛇。吉田高校広島県厳島合戦。2日目の日芸選奨に輝いた吉田高校神楽部に密着。2年ぶりに日芸選奨に輝いた吉田高校。16人の部員がどのような気持ちで舞台に臨み栄光を手にしたのか、公演当日の様子をお届けします。部長コメント。神楽部部長3年、典田佳穂さん。神楽部の活動は基本火曜から金曜ですが、7月に入ってからは土曜日曜も練習しました。暑さへの耐性や体力を鍛えるため、練習時間はあえて13時から16時。1年生の時に先輩たちが日芸選奨を受賞した姿を見てずっと憧れていたので、その理想に向けて頑張ってきました。神楽部部長典田佳穂さんのコメントです。 当日の流れ。吉田高校の出番は2日目の大取り。他校のステージを見て刺激を受け、モチベーションを高めます。テレビの密着取材が入っていたこともあり、舞台袖はバタバタ。タイムスケジュールは全体的に押していたが、一つ前の舞台が思いのほか早く終わり、さらに時間に追われることになりました。部員同士の化粧の様子、着付けの様子の写真が載っております。出番の直前に、楽しく笑顔で終わろうと呼びかけ合いながら、いざ舞台へ。出番前の緊張した面持ちの部員の写真が載っております。上演中は客席からの大きな声援に励まされました。勇壮華麗な楽屋、舞の様子の写真が載っております。日芸選奨の受賞が決まった時には、部員全員が涙。1年生で日芸選奨を取りましたが、2年生では取れていなかったので、今年は取りたいという思いが強かったですと、部長の則田さん。トロフィーを前に、日芸選奨の受賞を喜ぶ吉田高校神楽部の皆さんの写真が載っております。保冷バッグに飲み物、氷、冷却ジェルシート、冷却スプレーを用意。それでも気分が悪くなってしまう部員が出てしまいましたが、皆で支え合います。部長コメント。一番良かったのは、誰も倒れず部員全員が笑顔で終われたこと。日芸選奨を取りたいという思いや一体感を得られたことも良かったです。部員同士が信頼関係を築き、来年も楽しんでチャレンジしてもらいたいです。新体制となったこれからも要注目。9月24日に開催された高田芸術祭から、2年生が中心となった新チームが始動しています。今後も彼らの活動を応援していきましょう。お問い合わせは、商工観光課観光係、電話お助け本 47-4024。 第12回高校生の神楽甲子園広島秋田方を終わります。行政情報。未登録券の仮想料金は登録券の5倍の金額です。 QR コードが載っております。10月1日から紫陽花園での未登録券の仮想料金を変更します。紫陽花園へ飼い犬の仮想申請をするときには、犬の死亡届の写しが必要となります。事前に飼い犬であることを証明するため、社会環境課環境生活係、または各支所窓口係へ死亡届を提出し、交付を受けた死亡届の写しを紫陽花園へ提出してください。土日、祝日、時間外等市役所で写しの交付が受けられない場合は、一旦5倍料金を支払い、後日開帳時に死亡届の写しを紫陽花庭園へ提出し、差額の返還手続きを行ってください。飼い犬の原簿登録は飼い主の義務です。狂犬病予防法。必ず原簿登録を行ってください。仮想金額。集団仮想、登録券3000円、未登録券1万5000円。単独仮想、登録券 6000円、未登録券3万円。お問い合わせは、社会環境課環境生活係、電話お助け本 42-1126。 高齢者季節性インフルエンザ予防接種、9月下旬に対象者へ接種券を送付します。10月初旬になっても接種券が届かない場合や、新たに安芸高田市に転入した方は、健康長寿課母子保健係に連絡してください。対象者、なお接種当日に安芸高田市に住民票がある方で、次のいずれかに該当する方です。1、接種当日に65歳以上の方、接種期間中に65歳になる方は、誕生日の前日から接種できます。2、接種当日に60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器機能、免疫機能のいずれかに機能障害があり、身体障害者手帳1級に該当する方、自己負担金1500円。生活保護世帯の方は自己負担はありません。接種回数1回。接種期間、2023年10月1日から2024年1月31日までです。接種場所、市と委託契約している医療機関です。お問い合わせは、健康長寿課母子保健係、電話お助け本 42-5633。 子どもインフルエンザ予防接種、接種費用の一部を助成します。QR コードが載っております。子育て世代の経済的負担の軽減を図るため、インフルエンザ予防接種の一部費用を助成します。対象者は次のすべてに該当する方。1、接種当日に安芸高田市に住民票がある方。2、2005年4月2日から2023年8月1日生まれの方。対象接種期間、2023年10月1日から2024年1月31日。助成額、1000円、接種1回、1人2回まで。接種1回の自己負担額が1000円以上の場合のみ助成対象です。申請方法、接種後、健康長寿課母子保健係、または各種窓口係に必要書類を提出し申請してください。申請時必要書類等、申請書、保護者の口座番号がわかるもの、領収書、原本、予防接種を受けたことがわかるもの、領収書にインフルエンザ予防接種の費用である旨が記載されている場合は不要です。申請期限、2024年3月29日。お問い合わせは、健康長寿課母子保健係、電話お助け本 42-5633。 屋外広告物を点検してください。市内には建て看板や広告等、建物の壁面を利用した広告など、さまざまな屋外広告物が設置されています。 近年、老朽化した屋外広告物の落下などの事故が全国的に多発しています。屋外広告物を設置している方は、落下などの事故を防ぐため、定期的に点検し、安全を確保してください。支柱の根元が腐食した状態の写真と、取り付け部プレートが腐食した状態の写真2枚が載っております。お問い合わせは、管理課建設管理係、電話お助け本 47-1201。 在宅介護は必要な重度障害者への手当を支給します。 QR コードが載っております。重度の障害のために在宅で介護が必要な方に手当を支給します。5月、8月、11月、2月に前月分までの3ヶ月分を支給。障害児福祉手当。対象者、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の方。支給額、月15,220円。特別障害者手当。対象者、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方。支給額、月27,980円。お問い合わせは、社会福祉課障害者福祉係。電話お助け本 42-5615。 有害鳥獣被害予防防護柵等の設置費用を補助します。 QR コードが載っております。有害鳥獣から農作物被害を防ぐ地域の取り組みを支援します。補助を希望する方は、必ず設置購入前に申請してください。有害鳥獣捕獲檻設置事業。対象集落。次のすべてに該当する集落。罠猟免許所持者、有害鳥獣捕獲班とともに、捕獲檻を管理できる集落。市の有害鳥獣捕獲に関わる事業に協力できる集落。対象費用、イノシシ、シカ、サルなどの大型獣を対象とした捕獲檻、箱罠、囲い罠の購入費用。補助金額、対象費用の2分の1以内、1基あたり上限5万円。一度の申請で3期まで。中古品は対象外です。申請期限、2022年度設置分、10月20日金曜日。有害鳥獣防護柵設置事業。対象費用、有害鳥獣被害予防に必要な資材料、電気撲柵、金網、ワイヤメッシュなどの購入費用。原則2個以上で共同設置。補助金額、資材料費のうち10万円を超えた金額の2分の1以内、上限100万円、1000円未満で切り捨て。申請期限、2022年度設置分、10月20日金曜日。お問い合わせは、地域営農課鳥獣対策係。電話お助けフォン 47-4021。 適格請求書発行事業者登録番号。適格請求書保存方式。インボイス制度の導入に伴い、適格請求書発行事業者登録を行いました。一般会計、安芸高田市。下水道、安芸高田市。下水道事業分、安芸高田市農業集落排水事業特別会計、安芸高田市浄化槽整備事業特別会計、安芸高田市コミュニティプラント整備事業特別会計。水道、広島県水道広域連合事業団水道事業。お問い合わせは財政課財政係、電話お助け本 42-5623、 下水道課業務係、電話お助け本 47-1204。 水道広域連合企業団安芸高田事務所業務係、電話 47-1203。 安芸高田市サッカー公園整備寄付金受付中。市のスポーツ振興の拠点安芸高田市サッカー公園の整備に関わる寄付金を受け付けています。詳しいことは市のホームページで、 QR コードが載っております。寄付特典、芳名板に氏名もしくは会社名を記し、公園内に設置します。個人の方、寄付額1万円以上、市内の企業団体の方、寄付額10万円以上。申し込み、安芸高田市電子申請システム。申し込み書を総務課窓口へ提出。締め切りは2024年2月29日。お問い合わせは総務課行政係、お助け本 42-5611。行政情報を終わります。
地域おこし協力隊、新しい隊員が着任しました。ミッション、インスタグラムを活用した魅力発信プロジェクト。市の魅力を効果的に発信し、市外から多くの方に足を運んでもらうため、インスタグラムの新たな活用戦略を構築し、見てもらえる SNS の運用を図っていただきます。気になる、行ってみたい、世代を問わず一人でも多くの方にそう感じてもらえるような、心惹かれる楽しい投稿をしていきたいです。地域の方々との出会いを日々楽しみながら活動していきたいです。藤田京香さん。ミッション、ベトナム人コミュニティ構築。市で最も多い外国人国籍、ベトナム人のコミュニティ作りや相談窓口、日本語教室の開設など、生活サポートの充実を図っていただきます。2度の来日で居住歴は5年になります。来日当初は安芸高田市の方にすごく助けられました。今では第二の故郷です。市に恩返しをするつもりで、これまでの経験を生かし、ベトナム人の支援をしていきたいです。ホアングエンさん。お問い合わせ先、政策企画課地方創生推進係、電話お助け本 42-5612。地域おこし協力隊、新しい隊員が着任しましたを終わります。今月の神楽ニュース、 世界に誇る秋田方の宝、神楽の最新トピックをお届け。防府市子ども文化祭、郡山子ども神楽団がスペシャルゲストとして出演。秋田方市と姉妹都市の防府市は、地域の特色を生かして様々な交流を行っています。この度、伝統芸能に取り組む子どもたちの活動を披露する子ども文化祭が防府市で開催され、スペシャルゲストとして郡山子ども神楽団が招待されました。郡山子ども神楽団は1982年に創立され、41年の歴史があります。神楽が大好きな子どもたちは、その楽しさを感じながら、年齢や学年を超えて互いに切磋琢磨しています。神楽を楽しむことはもちろんのこと、人との関わりの中で礼儀を学ぶことも大切にしながら、日々の練習に励んでいます。子ども神楽団の指導を行うのは、吉田神楽団の皆さん。多くの団員は郡山子ども神楽団の出身者で、こうした人材育成が伝統の継承にもつながっています。市内には郡山子ども神楽団のほかにも多くの子ども神楽団体が活動中。この町の誇る神楽を通じて、未来を担う子どもたちが豊かな心を育んでいます。公演データ、日時8月19日土曜日、場所、三遊サルビアホール、山口県防府市、出演、郡山子ども神楽団吉田町、演目、もみじ狩り、鬼女の早変わりや大人数での合戦を元気いっぱいに演じられた写真が載っています。お問い合わせ先、商工観光課観光係、電話お助け本 47-4024。 今月の神楽ニュースを終わります。秋田方ミートアップ、8月1日火曜日開催。ハッシュタグ教育現場について語ってみる。市内小中学校の教員が教職員の働き方改革をテーマに、より良い教育環境の構築のための改善方法などを意見交換しました。施設の改善、教員の意見、子どもたちが安心して過ごせる安全な環境が私たちの働きやすさにもつながると思います。雨漏りなど、施設の老朽化で衛生的にも心配です。市長の回答、教育環境を整える上で、衛生面や安全面は特に重要です。市の財政に余裕は乏しい状況ですが、子どもにかかることで惜しむ理由はないと思っているので、現場の声を上げてもらいたいです。急ぎのものがあれば、補正予算を組んで対応します。給食時の対応、教員の意見、給食時、配膳などの準備に非常に時間がかかります。給食が入ったコンテナや食器の運搬も大きな負担になっています。子どもたちの食事時間や休憩をしっかり確保するため、給食配膳員を配置することはできませんか？市長の回答、給食指導員を配置するなどして、休憩時間を確保することは必要だと考えています。また、先生にもしっかりと休憩をとってほしいと思っています。休憩は疲労や集中力の回復に必要なことです。教育の質を上げる近道ではないかと思います。スクールバスの運行、教員の意見、複数校による共同運行のため、下校時間後、長時間学校でバスを待っている児童がいます。子どもへの負担もありますし、教員の対応時間も発生します。 改善する方法はないでしょうか。市長の回答、スクールバスを学校ごとに運行すれば課題が改善できると思います。予算的にどのくらい必要か試算して実現できるか検討します。ミートアップに参加して参加した教員、教職員が課題に感じていることを石丸市長に直接伝えることができ有意義でした。特に予算が伴うものなどについて現状を伝えることができてよかったです。お問い合わせ先、秘書広報課、秘書広報係、電話お助け本 42-5627。 秋田方ミートアップハッシュタグ教育現場について語ってみるを終わります。新しい学びが始まりました。市内全中高にスタディサプリ導入。学校向けスタディサプリは株式会社リクルートが運営する教育システムです。昨年度から吉田高校1年生に試験的に導入していましたが、今年度の2学期からは市内すべての中学高校での運用が始まりました。公費での導入は広島県内で唯一です。どのような学びが始まっているのか解説します。 ICT 情報通信技術教材、学校向けスタディサプリ導入の目的、地元の高校への就学を促進。市内すべての中高に導入することで、地元の高校へ進学した場合には連続性のある学びを受けることができるようになります。生徒全員に平等な教育を。一人一台ずつ配布しているタブレットを用いて家庭で自主的に学習することが可能です。経済状況などによる教育格差を減らします。学校向けスタディサプリによる学びの特徴、ウェブテスト教材、動画教材、配信、管理機能の3つが主な機能。一人一人に最適な学習を提供します。特徴1、わかりやすい講義動画。ウェブドリルと講義動画がセットになっています。繰り返し視聴したり、授業の進度に合わせて視聴することで自分の理解度に応じた学習ができます。ポイント、学校で使用する教科書に連動しているため、学校の授業の予習復習定期テスト対策に最適です。特徴2、自分に合った学習を選択。実際の学年にかかわらず、すべての学年の学習コンテンツが利用できます。小学1年から高校3年まで対応しているので、学び直しや先取り学習が可能です。ポイント、都道府県別に5年間の入試を分析した公立学校受験対策講座も利用できます。特徴3、データをもとにした指導。生徒の理解度を把握するために、学校では15分程度のオンライン単元テストを活用することができます。そこで明らかになった個別の理解度に基づき最適な課題を配信できます。ポイント、課題の結果を簡単に管理できるため、後のフォローや指導に生かすことができます。スタディサプリ導入で秋田方氏が目指す教育、個別最適な学び、生徒一人一人に合わせた質の高い教育の機会が市内すべての子どもたちに均等に与えられる環境を構築します。 子どもたちの学力の底上げ、スタディサプリには細分化された多数のカリキュラムが用意されているので、理解度に合わせて課題を選択し学ぶことができます。中学校入学時には小学校の学び直し、高校入学時には中学校の学び直しなど、進学時の理解度の遅れもサポートできます。自立した学習、生徒自身が学習項目を選択することができます。教員からの課題の指示以外にも、得意分野をさらに進めたり、苦手分野を克服するなど、自分に合わせた学習を進め、理解することで学びの面白さの実感にもつながります。学びの機会の保障、教育面で不利と言われる中山間地域での学びの選択肢の少なさを補い、他の地域との教育格差を是正します。教員の働き方改革、教員の負担を減らし、それぞれの生徒に向き合える時間をこれまで以上に確保することで、より良い教育を生徒に届けます。負担軽減、頻繁に行われる単元テストや確認テストの作成、採点などにかかる時間を削減することができます。生徒の学習状況の把握もスタディサプリで管理されるので、教員の多数の事務作業が軽減されます。教育の質の向上、現状十分に取れていない教員の休憩時間を確保することで、教員自身の成長、学びの時間を確保します。生徒と向き合う時間も増え、これまで以上に細やかなケアを行うことができます。吉田高校では昨年度から運用中。先生に聞いてみました。吉田高校教員小沢圭介先生、同校では昨年度から1年生全生徒の学習にスタディサプリを導入しています。スタディサプリはもっと学びたいという意欲をかなえる教材、この有用性に気づき、苦手な部分だけでなく先の学習まで進めている生徒もいます。私たち教員もしっかり活用し、より質の高い教育を届けていきたいです。お問い合わせ先、学校教育課、学校教育指導係、電話お助け本 42-5628。 新しい学びが始まりましたを終わります。子ども職場参観、皆さんの職場でも始めてみませんか。互いを尊重し、働きやすい職場づくりを目指し、市役所では職員の子どもの職場参観を実施しています。3年目の今年度は8月1日火曜日に開催。小学生までの子ども12人が参加しました。市での取り組みを参考に、ぜひ皆さんの職場でも実践してみてください。職場参観の流れ、市役所の仕事の説明を聞き、市に関係するクイズにも挑戦しました。消防本部の通信指令室や市役所内を見学しました。パソコンを使って名刺を作成、タカタンのイラストも貼りました。市長、副市長、教育長と名刺交換、緊張した面持ちでしたが、上手に挨拶をして渡すことができました。最後に家族、職員への手紙を作成、いつもありがとうなど感謝の言葉に笑顔があふれました。 それぞれ職場参観の流れでの写真が載っています。子ども職場参観を終えて、家族、職員、子どもの都合で休むことがあるので、皆さんに子どもを紹介できる機会になってよかったです。昨年も参加しましたが、挨拶ができるようになっていたり、子どもの成長を感じることができました。他の参加者とも仲良くなれました。子ども、名刺交換するときがドキドキでしたけど楽しかったです。消防施設の見学が良かったです。最初は緊張したけど、帰る頃には楽しくなりました。職場の同僚や上司、実際にお子さんの顔を見ることで、子育てと仕事が両立できる職場づくりの大切さを実感しました。お子さんが職場にいることで、いつもより笑顔多く穏やかな雰囲気になりました。石丸市長、私の前職で実施していた取り組みを真似て始めました。お互いに誰かの子であり、親であると改めて意識できる機会です。職員の相互理解が促され、働きやすさにつながると考えています。当日の様子はこちら、 YouTube 広島県安芸高田市公式チャンネルの QR コードが載っています。お問い合わせ先、総務課職員係、電話お助け本 42-5611。 子ども職場参観を終わります。
私のお気に入り、市長が訪ねてみる。第30回安芸高田枠永ハンドボールクラブ。圧倒的なスピード感、これがハンドボールの魅力に違いありません。7月23日に東区スポーツセンターで開催された安芸高田枠永ハンドボールクラブ旧枠永レオリックの試合を観戦してきました。40メートル ×20 メートルのコートの中を14人7対7の選手が走り、飛び投げる60分、前後半30分には他のスポーツでは味わえない躍動感があります。繰り広げられる攻防を必死に目で追い、シュートの瞬間は選手に合わせて息を止めている自分がいました。今シーズンから地元の名前を冠した新枠永が、来年9月には新リーグの開幕も控えており、さらなる盛り上がりが期待されます。枠永とは教育分野を軸として協働を進めていく方針で、安芸高田市の子どもたちにハンドボールを通じてスポーツの面白さを知ってもらいたいと思っています。次に広島県内で開催されるホーム戦は11月23日三好市です。皆さんぜひハンドボールの魅力を体感してください。県内ホーム戦のスケジュール、11月23日木曜祝日、電光石火三好パーク。2024年2月12日月曜日祝日、東区スポーツセンター。3月31日日曜日、安佐北区スポーツセンター。4月6日土曜日、東区スポーツセンター。5月10日金曜日、枠永万事記念体育館。枠永ハンドボールクラブは創立は1969年、クラブの顔写真が載っております。私のお気に入り、市長が訪ねてみるを終わります。 中学校統合に向けて、第13回第3回保護者アンケートを実施しました。アンケートの結果、さまざまな意見をいただきました。一考案への理解を示す意見もある一方、具体的な形が見えないため不安を抱えている保護者の意見も多くありました。現在これらの意見を集約し、市としての考えを取りまとめています。いただいたご意見、一部抜粋。校舎の場所や統合時期が知りたい。通学に関して、これは時間、方法、乗降場所、具体的に知りたい。何がどのように変わるのか具体的に示してほしい。校舎を新設し、環境を整えることで魅力的な学校になると思う。統合することでデメリットも知りたい。校数案に関する保護者アンケートの結果、2023年1月、一校案 42.4%、203人。二校案 28.8%、138人。わからない 28.8%、138人。2023年7月、一校案 54.5%、442人。二校案 27.7%、225人。わからない 17.8%、144人でした。アンケート結果は市ホームページで閲覧できます。 QR コードが載っております。これらのお問い合わせは、教育総務課学校統合推進室、電話お助け本 42-0049 までお願いします。中学校統合に向けてを終わります。携帯電話がつながらない地域の環境改善に取り組んでいます。市内には携帯キャリアサービス4社 NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルのすべてが利用できない地域、俯瞰地域が等の地域にあります。俯瞰地域では災害など緊急時に連絡が取れないなど、さまざまな問題が懸念されています。安芸高田市内の俯瞰地域、2023年8月時点で72世帯が居住。緑町、池田、内山地域の一部、上青地域の一部、地境寺地域の一部、ほどわら地域の一部、本郷、奈良谷地域の一部、高宮町、船木、吉弘地域の一部、幼稚地域の一部、川根、宇多谷地域の一部、篠原地域の一部、栃原地域の一部です。アンテナ整備に向けた取り組み、安芸高田市の実態を国に訴えながら、俯瞰地域に居住する方の暮らしの安全確保に向けて取り組んでいます。携帯電話等エリア整備事業への参画。市内の全俯瞰地域72世帯のうち、半数以上の世帯が居住しているのが、高宮町船木の幼稚地域です。この地域のアンテナを市が整備し、通信事業者に貸し付ける国の補助事業に参画する意向を示しました。 俯瞰地域解消に向けた要望書を提出。2022年及び2023年7月に総務省へ携帯電話俯瞰地域の解消に関する要望書を提出しました。俯瞰地域の方へのサポート、市の補助金制度、安芸高田市光ネットワークを利用して Wi-Fi 環境を整備し、携帯電話による通信手段を確保する場合に補助金を支給しています。俯瞰地域に居住する方はぜひ活用してください。通信費の補助、市が付設したアジサイネットで Wi-Fi 環境を整備した場合に通信費の半額を補助します。 Wi-Fi ルーター購入費の補助、 Wi-Fi 環境を整備するために必要なルーターの購入費を半額補助します。これらのお問い合わせは政策企画課企画調整係、電話お助け本 42-5612 までお願いします。携帯電話がつながらない地域の環境改善に取り組んでいますを終わります。ハイスクール、吉田高校と向原高校の特色ある活動をシリーズで紹介します。今回は吉田高校。イベントを通じて地域と連携を深め学びを促進、2020年から探究科の学習成果発表として始まった三ツ矢学フェスタ、今年は10月15日日曜日の10時30分から道の駅三ツ矢の里安芸高田で開催します。道の駅と吉田高校が共同開発した小玉なしサイダーとぶどうジュース青春のひとしずくの販売、生徒制作によるドレスのファッションショーのほか、子どもたちに向けた企画も準備中です。地域の方に取り組みの成果を伝えるのはもちろん、道の駅を訪れた市外の方に地域社会に溶け込んだ吉田高校の存在をアピールします。リーダーの地域創造ゼミ2年国西ゆなさんのコメントです。リーダーとして全体のまとめ役を務めています。小さな子どもたちにも来てもらいたいので、9月末頃に保育園と幼稚園を訪問して PR する予定です。多くの方に来ていただけるよう頑張ります。また地域創造ゼミ2年増岡舞さんのコメントです。幅広い年齢層の方が来てくださると思うので、接し方に気をつけたいと思っています。自分の家族に日頃の成果を見せる場でもあるので、笑顔で楽しんで取り組んでいるところを見せたいです。昨年の三ツ矢学フェスタの様子の写真が載っております。三ツ矢学フェスタの最新情報 QR コードが載っております。広島県立吉田高等学校、住所は吉田町吉田 719-3、 電話は 42-0031 です。ハイスクールを終わります。お仕事を通じて市の可能性を発見、企業にズームイン、サテライトオフィス編、株式会社マウンテック、株式会社デジコム、電気技術開発のマウンテック山崎さんと電気通信事業などを行うデジコム海さんが3年前から協力し、農業の生産性向上を目指した取り組みを進めています。具体的な目的は、IoT、これは様々なものをインターネットにつなげる仕組みを活用して、農業に革新をもたらすこと。 安芸高田市に休耕地が増え続けている問題を解決させたい。高齢になっても農業を続けられるシステムを構築できればと解散。山崎さんはこれまで認知症予防の機会を大学と共同開発するなどしてきました。培ってきた技術を農業に役立てたいと話します。現在は自ら野菜を栽培し、商品開発も計画。地元の方と交流しながら持続可能な農業を目指します。トマトを使った加工品やハブソウ茶の製造にもこれから取り組んでいくとのことです。株式会社マウンテック代表取締役山崎勇さん、株式会社デジコム代表取締役甲斐健さん、お二人の写真が載っております。二社共同の拠点は向原町豊島1916です。企業にズームインを終わります。市政の動き、中国新聞とのやり取り。中国新聞の報道について問いただす意向を伝えたところ、7月の定例記者会見には安芸高田支局長担当記者に加えて、本社から編集局の次長が出席してくださいました。会見では中国新聞の記事にある問題点を指摘し、それに対する受け止めを確認しています。無責任な報道は権力の私物化。記事に関する問いかけに対して編集局次長は、答える必要がない、答えるつもりはないという主張を何回か繰り返されました。一方でやり取りを通じて、記者が議会の主張に関して十分な取材裏取りをせず、誤った認識のまま記事を書いていた事実も判明しています。このような報道姿勢は非常に危険です。メディアは大きな影響力を持ち、第四の権力とも呼ばれます。自身の発信する情報には責任を持つのが当然で、無責任な報道は権力の私物化に他なりません。7月の定例記者会見に大きな反響。こうした実態を広く世に知ってもらうため、会見の一部始終は YouTube で公開しています。実際に7月の会見は1時間弱の動画ですが、再生数が180万回を超える異例の反響となりました。そこへ8000件を超えるコメントが寄せられていますが、ほとんどは中国新聞に対する厳しい批判の声です。会見の一部分、切り抜きではなく全体が収められている動画に対して、当事者ではなく第三者が下した批評は、中立的かつ客観的な評価として受け止められます。新聞やテレビを介さず、事実のみに基づいて形成された世論は非常に稀な価値のある情報です。なお、2020年10月からすべての定例記者会見を市の公式チャンネルで公開しています。安芸高田市定例記者会見2023年7月前編 YouTube、広島県安芸高田市公式チャンネル QR コードが載っております。8月の定例記者会見を中国新聞の記者は欠席。このような反響があったご、中国新聞は8月の会見を欠席されました。8月26日付の記事では、記者会見の内容に言及はありましたが、実際にはお越しになっていないため、 YouTube の動画を視聴されたのだと思われます。一般的に都合が悪くなったら逃げるという姿勢は社会の構成員として許されません。 全国から注目される今、中国新聞には責任のある対応が望まれます。主な動き。8月4日、面談。千葉県市川市の石原義則議員、門田直人議員と地方政治について意見交換。8月7日、議長への書面通知。安芸高田市民モニターのアンケート結果、道の駅三谷の里安芸高田への無印良品の出店について、全員協議会での報告及び意見聴取を申し入れ。8月17日、議会事務局からの連絡。8月7日付の申し入れを拒否。議会だよりの問題点。議会の意向によって8月15日発行分の議会だよりからは執行部が事前に点検しない工程となりました。その結果、議会だよりに不適切な箇所が確認されています。そもそも議員の見解が不適当な場所さえあるため、執行部側から議会だよりに沿って訂正と補足を行います。3ページ討論。山本和弘議員等の発言に、専決処分の要件を満たす事案とは認めがたいなどとありますが、審査の中で執行部は具体的に工期や協定のスケジュールを示し、議会を召集する時間的余裕がないと判断した理由を説明しています。一方で、議員はどう時間があったかを明らかにしておらず、単なる感想に終始しています。5ページ質疑。山本和弘議員の発言に、専決処分をする一方的な執行はないとありますが、地方自治法によって執行部の手続きとして認められています。また、観光協会が解散した経緯に言及されていますが、すでに広報誌で説明した通り、本件とは関係がありません。5ページ討論。山根議員の発言として、説明責任を求めるものとありますが、認識が不正確です。説明するのは執行部ですが、その説明を求めるのは議会の責任です。実際、山根議員から質疑は一つも出ておらず、説明がなかったは理由になりえません。6ページ討論。山本勝議員の発言に、公共施設の使用に対しては公募をすることが基本とありますが、4ページで紹介されている通り、第三セクターの運営には当てはまりません。山本和弘議員の発言に、地方自治法を逸脱しているとありますが、当然すべての手続きは法令にのっとっています。石飛議員の発言に、不動産鑑定評価もせず出店計画を推進するのはいかがかと思うとありますが、不動産鑑定は必要ありません。18ページ19ページの一般質問。山本和弘議員の治水事業に関する質問に対して、具体的な計画策定には至っていないという答弁が抜粋してありますが、そもそも20年から30年をかけて取り組むものと説明しています。山根議員の特定地域づくり事業協同組合制度に関する質問に対して、実際は自治体が主体的に推進する立場にないと認識の誤りを正しています。また市政の動きについては、単純な表のエラーなどを除いて内容には一点の誤りも認めていないと答弁しています。何かしら主張するに際しては、常に具体的な根拠を示しており、さらに広報誌は 議会事務局に確認をしてもらっているためです。なお一般質問は議員が主義主張をする場ではないため、こちらの説明に対して異議がある場合は直接お伺いするとまで伝えてあります。そもそも議員からの問いかけに対してはすべて応じる意向です。一方で議員であれば公の場で議論できなければならないとも考えます。市長石丸真嗣、市政の動きを終わります。
図書モット、来て見て知って図書館へ。安芸高田市立図書館。絵画に挑戦してみよう。秋、それは芸術を楽しむにはぴったりの季節。展覧会なども多く開催され、さまざまなアート作品に触れる機会が増えるのではないでしょうか。今月は絵画に焦点を絞り、作品を自分自身で描けるように初心者向けの本をピックアップ。好きな画法でレッツアート。一冊目、水彩画。水彩画レッスン、花と風景。色彩センスを磨くアイデア。玉上てるみ著、ホビージャパン館。色の基本や紙、筆の使い方など、水彩画の基本を丁寧に解説。初心者におすすめな花と風景を題材にした作品例も、豊富に掲載されています。2冊目、油絵。基本から応用まで、油絵スタイルとプロセス。森田和正著、マールシャ館。初めて油絵に挑戦する人向けの基本テクニックから、自分の描き方を追求したい人向けの描き進め方まで、油絵の技法が幅広く紹介されています。3冊目、ちぎり絵。90歳摂の新聞ちぎり絵。木村摂ちぎり絵、里山社館。90歳で新聞ちぎり絵を始め、94歳になった今でも作品を作り続けている摂さんの作品集第1弾、新聞ちぎり絵ができる過程も紹介されています。4冊目、鉛筆画。色鉛筆で写真のような絵が描けるようになる本。ケイト著、 SB クリエイティブ館。写真のようなリアルな絵に憧れて色鉛筆画を始めた著者が、道具や塗り方、立体的な描き方など基本から実践までを徹底解説。今月の本棚、図書館のスタッフがおすすめの本を紹介します。一冊目は向原図書館佐伯さんの紹介です。みんな知るべき育休体験記。パパが育休取ってみたら妻子への愛が深まった話。パパ頭著、角川寛。家事と育児は別物。育児には仕事とは違う厳しさがある。本書は2度の育休を経験した著者のコミックエッセイです。夫婦が尊重し合う姿や子供の可愛いエピソードだけでなく、共感や気づきも多くあります。家族で見てほしい一冊。高田図書館の宮本さんの紹介。プロが教える最強掃除術。毎日がピカピカになる水回りの洗い方。お掃除職人きよきよ著、高揚感感。家の台所やお風呂場、トイレなどの水回りって掃除してもなんとなくくすんできませんか。本書では掃除道具や洗剤など 用途に合った使い方を写真付きで分かりやすく説明。参考になる職人の技が盛りだくさんです。3冊目は中央図書館の元岡さんの紹介です。平家物語に託された思い、茜歌上下、今村翔吾著、角川春樹事務所館、敗者の歴史、平家物語。勝者の手で消される可能性もあったこの物語が、どのような思いで後世に伝えられたのか。この謎を軸に、滅亡に向かう平家の戦いが、平清盛の四男、知盛を中心に描かれます。信じ、助け合う平家一門の結束に、心を揺さぶられます。4冊目は、中央図書館の藤安さんの紹介です。辛い草取りを楽しく、漫画でわかる楽しい草取り、西尾武史著、坂本博子イラスト、青文堂新興社館。花や野菜を育てる人にとって、雑草との戦いは永遠のテーマ。しかし雑草にも綺麗な花を咲かせるものや食用になるものなど様々。そんな雑草のことを写真や漫画でもっと知ることができます。親しみが湧いて草取りが楽しくなるかも。今日借りた本教えてください。かしこすずちゃん、八千代町在住。お化けに会ったら挨拶をして仲良くなりたいです。いいからいいから、つ長谷川義文作、絵本館の刊行です。幼稚園で借りてきて面白かったので大好きな絵本です。何が起きてもいいからいいからというおじいちゃんが、いいからいいからと言ってるうちにお化けと仲良くなって、最後に家のトイレに出てくるところが面白かったです。続きがあるのでそれも読んでみたいです。新着図書情報、新刊情報のごく一部です。その他の新刊情報は館内検索機ホームページからご覧いただけます。旅行ガイド、60歳からの青春18切符入門、松本典久著。コンプライアンス、漫画でわかるコンプライアンス大全、遠藤健一郎監修。うつ病、漫画でわかるうつの人が見ている世界、大野豊監修。健康法、内臓脂肪がみるみる落ちるすごい歯磨き習慣、栗原武史、栗原武則著。ファッション、私たちに今似合う服、福田誠著。料理、宇宙一ズボラ150円飯、ダレウマ著。お菓子、とびきり手軽なおやつ、中平牧子著。ペット、体罰ゼロのポチパパ流犬のしつけ大全、お困り行動解決編、北村彩乃著。大人向け絵本、メメント森、吉武慎介著。小説、隠居手玉、西条中著。小説、図書館のお夜食、原田ひか著。小説、懲役病棟、柿谷美宇著。学習漫画、水害のサバイバル、パクソンイ文、ハンヒョンドン絵。学習読み物、ちいかわことわざ100、長野著。児童読み物、 AI マスクはいかがですか。赤羽純子作。児童読み物。いつかの約束1945。山本悦子作。絵本。カップ猫。塚本康史作想定。絵本。遠くの親戚より近くの猫。広瀬克也作。絵本。ペンギンの図鑑。今泉忠明監修。旧絵。安芸高田市立図書館の開館時間。中央、高田、向原は平日の10時より18時まで。土曜、日曜は9時より17時まで。八千代、緑、高宮は平日11時より17時30分まで。土曜、日曜は10時より16時30分まで。休館日、月曜、祝日。祝日が月曜になる場合は、その翌日が休館となります。閲覧のみできる時間帯。八千代、13時より14時。緑、平日は11時45分から12時45分まで。土曜、日曜は13時より14時まで。閲覧、貸し出し、返却のみできる時間帯。高宮、高田、向原、13時より14時まで。中央図書館の電話。お助けフォン 42-2421。八千代図書館 52-7090。お助けフォンは 22-1001。緑図書館59-2120。お助けフォン 23-1001。高宮図書館 57-1803。 お助けフォン 24-1001。 高田図書館 45-4311。 お助けフォン 25-1001。 向原図書館 46-3121。 お助けフォン 26-1001。 図書モット。来て、見て、知って、図書館へ。安芸高田市立図書館を終わります。消防。家族や近所の方と助け合い、住宅用火災警報器の点検交換を。住宅用火災警報器は、最低でも年2回の点検が必要です。また、設置から10年以上経過した場合は交換する必要があります。高所高いところでの作業になるため、近所や家族におられる高齢の方に代わり点検の手助けをしてあげてください。高齢の方は周りにいる若い方にお願いするなど無理をしないようにしましょう。点検交換方法はこちらから。YouTube 消防庁動画チャンネル。 QR コードが載っています。イラストが1枚載っています。天井に設置された警報器を若い男性が点検しているのを家族らしい3人が見上げているところです。吹き出しには定期的に点検しようの言葉が書き込まれています。安芸高田市消防本部、安芸高田消防署、電話 42-0931、お助けフォン 42-3952、QR コードが載っています。消防を終わります。警察、大麻は違法薬物です。近年、大麻による少年の検挙率が増え続けています。その原因として、安全性に関する間違った理解が考えられています。 大麻は脳に影響を与える違法な薬物です。誤った情報に惑わされないようにしましょう。大麻の有害性。時間や空間が歪むなど知覚が変化、薬物依存性になる、運動能力が低下する、短期記憶が妨げられ、学習能力が低下、うつ病などの精神疾患が発症しやすくなる、知能指数が低下する。誘われても絶対に断ってください。大麻やその他薬物に関する相談・情報提供は、覚醒剤・麻薬相談、電話 082-227-4989、 安芸高田警察署、電話 47-0110、 市役所危機管理課、電話お助けフォン 42-5625。安芸高田警察署メルマガには、身近な犯罪情報などをタイムリーに配信しています。QR コードから登録できます。QR コードが載っています。警察を終わります。ホットな話題。2023 JBMXF大東建託シリーズ第4戦広島大会、7月22日土曜日、23日日曜日、場所はハジダム BMX トラック。主催一般社団法人全日本 BMX 連盟。 BMX の全国大会がハジダム BMX コースで開催されました。同大会は国内で8000開催されるシリーズの大会。全国各地から子供から大人まで幅広い年代の選手計144人が大会に参戦し、それぞれのスピードや技量を競い合いました。競技中の2人の選手の写真が載っています。元成の里市民コンサート2023、7月30日日曜日、場所はクリスタルアージョ。主催安芸高田市入場500年記念事業実行委員会。安芸高田ウィンドアンサンブルや音楽結社猫の爪、吉田高校吹奏楽部、愛嬌小学校金管バンドが出演し行われたコンサート、陸上自衛隊第13音楽隊をゲストに迎え、行進曲三ツ矢の教えなどを演奏し会場を盛り上げました。演奏する愛嬌小学校金管バンドの写真が載っています。元成の里山盛りプロジェクト2023、8月11日金曜日祝日、場所は郡山城跡。主催安芸高田市入場500年記念事業実行委員会。郡山城跡を再生する取り組みの一つとして、登山道の階段を手作業で修繕する活動が行われました。当日は小学生を含む96人が参加し、山道途中に設けた資材置き場から修羅現場まで石が入った土の袋を運び、約240メートルを整備しました。作業をする小学生の男の子2人の写真が載っています。公開講座、毛利氏と増田氏、緊張関係から盟友へ。8月20日日曜日、場所は歴史民族博物館。主催歴史民族博物館。増田氏歴史文化研究センター主任の 中塚佐健一さんが毛利氏と増田氏の関係を解説。緊張関係にあった増田氏が後に毛利氏と和睦するなど歴史的背景を考える内容に、市内外から集まった多くの歴史ファンは聞き入っていました。マイクを手に講演する中塚佐さんの写真が載っています。安芸高田市民セミナー、里山発愉快な SDGs、 8月20日日曜日、場所はクリスタルアージョ。使われなくなった着物を仕立て直したモンペ、 SDGs につながる活動として、その魅力と里山暮らしの楽しさを伝えるセミナーが行われました。着こなし紹介のファッションショーや講演を楽しもうと、市内外から61人が参加しました。ファッションショーの写真が載っています。安芸高田市民セミナー、よくわかる金融経済、8月23日水曜日、8月26日土曜日、場所はクリスタルアージョ。金融経済の知識を身につけ、生きる力を高める目的で行われた昨年の内容をさらにわかりやすく再構成。参加者が熱心に聞き入る中、日々の暮らしと密接に関わる金融経済について石丸市長が講師となって解説しました。市民を前に講演する市長の写真が載っています。ホットな話題を終わります。国宝だより。必ず携帯お薬手帳。お薬手帳は複数の医療機関などを受診する際の服薬のチェック、相互作用、重複投与、副作用に重要です。病院や薬局ごとに別々の手帳を作らず一冊にまとめ、受診の際には必ず携帯しましょう。お薬手帳を常に携帯することで、災害時や救急時に正確な服薬情報を医師に伝えることができます。適正な治療のためお薬手帳を利用してください。お問い合わせは保健医療課医療保険年金係、電話お助けフォン 42-5619。 国保だよりを終わります。国民年金のあれこれ。産前産後の保険料免除、免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。申請窓口は保健医療課医療保険年金係、または各支所窓口係。出産予定日の6ヶ月前から申請できます。対象者、国民年金第1号被保険者、妊娠85日括弧4ヶ月以上の出産が対象です。死産、流産、早産も含みます。必要書類等、出産前、母子健康手帳など、出産後、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など。詳しくは日本年金機構ホームページ、 QR コードが載っています。お問い合わせは三好年金事務所、電話0824-62-3107。 国民年金のあれこれを終わります。家計に優しいジェネリック医薬品を使ってみませんか。お薬代を節約できます。 ジェネリック医薬品は、特許切れの新薬をもとに、開発期間やコストを削減して作られるため、お薬によっては自己負担額が3割から5割も安くなることがあります。効き目安全性は新薬と同等です。ジェネリック医薬品は、新薬と同じ有効成分を同じ量使用しています。また、たくさんの厳しい試験をクリアし、法律や国の基準に沿って製造管理されています。ジェネリック医薬品については、医師・薬剤師にお気軽にご相談ください。7月に送付された後期高齢者医療費保険者証が届いた方は、同封の後期高齢者医療制度のしおりにジェネリック医薬品希望シールがありますので、ぜひ活用してください。お問い合わせは保健医療課医療保険年金係、電話お助けフォン 42-5619。 家計に優しいジェネリック医薬品を使ってみませんかをあります。10月1日から芸北広域きれいセンターへのゴミ持ち込み時の処理手数料が変わります。燃えるゴミ処理手数料 10kg あたり、一般家庭は現行の65円が改定後は100円となります。事業所は現行の90円が改定後は125円となります。お問い合わせは社会環境課環境生活係、電話お助けフォン 42-1126。 10月1日から芸北広域きれいセンターへのゴミ持ち込み時の処理手数料が変わりますをあります。
安芸高田歴史機構毛利元就入城500年記念、大江広元と安芸毛利氏その6、生誕500年毛利高元の出自、歴史民俗博物館副館長秋元哲司さん、ホラ貝を持った秋元さんの写真が載っております。今年は毛利元就の郡山城入城500年の記念事業を実施中ですが、実は長男高元の生誕500年でもあります。今回は現在でも元就の存在に隠れがちな不運の名所高元に焦点を当てます。高元誕生の謎。1523年、毛利元就が家督を継承して吉田の郡山城に入城しますが、同年正室福原氏との間に高元が誕生しています。しかし残念ながらその誕生日が不明なのです。1916年に編纂された毛利家の記録森の茂り戸図には高元の誕生日は記されておらず、郡山城で誕生とされています。しかし当時の記録に生誕地の記録はなく、誕生日が元就の家督相続8月10日前であれば、吉田ではなく多治妃で生まれた可能性があるため、高元は生誕地も不明と言えます。さらに高元は幼名も不明です。父元就も叔父沖元も祖父広元も幼名が知られていますが、当主でありながら高元だけは記録がありません。このように高元はその出自から謎が多いと言えます。 山口の生活と元服。1537年、15歳で人質として巨大勢力だった山口の大内義隆のもとへ送られます。そして義隆から鷹を与えられ、鷹本と称します。それから約4年間、鷹本は文化都市だった山口で様々な人や文化に触れ、高い教養を身につけます。絵画や馬術、儀礼など、人質とはいえ武芸や文化を学ぶ留学だったとも言えます。特に絵画については雪舟流の技法を学んだと言われ、自筆の花鳥画が3点伝わっています。こうした文芸に帰国後も傾倒して、鷹狩りもしない鷹本に対して父元就は快く思っておらず、戦い以外は不要で軍事のみに専念するべきと記しています。その一方で元就自身は和歌など文芸の造形も深く、武将としての教養の必要性も認識していたようです。鷹本の家督相続。1546年、毛利元就は家督を譲り、24歳の鷹本が毛利家の当主となります。かっこ笠かっことず郡山山頂に移り、鷹本を貢献して引き続き政務に携わった元就に対して、鷹本は郡山城内の本城居所とします。しかし後に鷹本は尾崎と呼ばれたことから、笠に近い尾崎丸に移住したと考えられています。1549年、鷹本は大内義隆の養女、大内氏重臣内藤沖森の娘と婚姻し、彼女が大内氏とのパイプ役となります。1553年には二人の間に甲鶴丸、照本が誕生し、後にこの子があの信長や家康にも対抗する大きな存在となっていきます。毛利家当主の幼名の系図が載っております。歴史民俗博物館像御座備え図の絵も載っております。秋田方歴史紀行は終わります。お知らせ。歴史民俗博物館公開講座、毛利元就関係のテーマで12月まで開催中の公開講座、第4回は毛利元就、鷹本不死の国づくり、国衆連合の名手から戦国大名へをテーマに講演会を開催します。日時は10月29日日曜日、13時30分から15時30分。場所はクリスタルアージョ4階小ホール。講師毛利博物館館長柴原直樹さん。料金は500円、博物館入館料も込みです。定員120人、申し込みがいります。申し込み方法、歴史民俗博物館窓口か電話、歴史民俗博物館ホームページ内問い合わせフォームから申し込んでください。 QR コードが出ております。お問い合わせ申し込みは歴史民俗博物館電話お助け本 42-0070。 公用車を売却します。市が所有する公用車を 一般競争入札で売却します。出品雇用者6台、なお変更する場合があります。参加申し込み期間、10月20日金曜日から11月7日火曜日。入札期間、11月21日火曜日から28日火曜日。オークションサイト KSI 観光庁オークション、 QR コードが出ております。市ホームページ、インターネット公有財産売却のお知らせ、 QR コードが出ております。なお QR コードは10月20日金曜日から掲載します。問い合わせは財産管理課管理営善係、電話お助け本 42-5613。 広島ミュージックキャラバン、つなげよう音楽の輪。広島交響楽団が音楽に平和の願いと祈りを託して、プロの演奏をお届けします。日時は11月12日日曜日15時から。料金は一般3500円、学生1500円、前売り券自由席です。場所はクリスタルアージョ文化ホール。市ホームページ QR コードが出ております。お問い合わせは市民文化センター、電話お助け本 42-2411。 秋高田市民セミナー、ボッチャ体験会と体づくり講座、年齢体力に関係なく楽しめるボッチャ体験と口腔ケアを通した基礎的な体づくりとして、病気予防の大切さを学びます。講師、ボッチャ体験会、広島県ボッチャ協会。なおサポートは市スポーツ推進員。体づくり講座、口腔ケア、市スポーツ推進員、山崎陽子さん。日時は10月15日日曜日、13時30分から15時。場所はクリスタルアージョ4階小ホール研修室402。申し込みフォーム QR コードが出ております。申し込みお問い合わせは市民文化センター、電話お助け本 42-2411。 一日総合相談室、行政相談制度の理解と利用促進のため無料の相談室を開設します。日時は10月26日木曜日、10時から15時。受付は14時30分まで。場所はクリスタルアージョ4階小ホール。相談員は弁護士、司法書士、行政書士、国、県、市の職員などの予定です。申し込みは不要です。相談内容、法律問題、相続、遺言、登記、戸籍、年金問題、成年後見、消費者トラブルなどの個人問題から、道路、河川など行政の要望や苦情まで、さまざまな相談に応じます。秘密厳守です。市ホームページ、一日総合相談室開設のお知らせ、QR コードが出ております。お問い合わせは総務課行政係、電話お助け本 42-5611。 ハロウィンジャンボ宝くじ発売。今年のハロウィンジャンボは1等前後賞合わせて5億円。 同時発売のハロウィンジャンボミニは1等前後賞合わせて5000万円。この宝くじの収益金は明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。販売期間、9月20日水曜日から10月20日金曜日。抽選日、10月27日金曜日。料金は1枚300円。お問い合わせは、括弧公在括弧閉じ、広島県市町村振興協会、電話082-223-6545。無料行政書士相談会。広島県行政書士会広島北支部では、行政書士業務、相続、許認可など無料相談会を開催します。日時は10月22日日曜日、13時から16時。場所はクリスタルアージョ1階研修室。申し込みは不要です。なお1人30分まで。お問い合わせは、広島県行政書士会広島北支部、電話082-238-7677、中本さん。三好高等技術専門校、2024年4月入校生募集。募集訓練科等、1つ、自動車整備科、期間2年高校卒業見込み者。1つ、溶接加工科、期間1年。1つ、建築科、期間1年。1つ、介護サービス科、期間6ヶ月。いつでも見学できます。希望する方は、事前に申し込んでください。対象は、2023年度、中学校、高校卒業見込みの方。受付期間、9月19日火曜日から10月27日金曜日、必着です。選考日、11月9日木曜日。合否は11月28日火曜日に発表。お問い合わせは、三好高等技術専門校、電話082462-3439。高速道路沿線に畜牧などを所有している方へ。台風の強風などで沿線から高速道路内に竹や樹木が倒れ込み、走行中の車に衝突する事故が発生しています。高速道路沿線で畜牧や森林を所有している方は、竹や樹木が高速道路内に倒れないように対策してください。倒木、倒竹で事故が発生した場合、所有者の責任が問われることがあります。危険がある場合は、安全確保のため伐採する場合があります。お問い合わせは、新見インターから高田インター、西日本高速道路株式会社、中国支社、三好高速道路事務所、電話082462-5135、高田インターから六日市インター、西日本高速道路株式会社、中国支社、塩田高速道路事務所、電話72-5331。お知らせは終わります。売れるものなら何でも出張買取いたします。地域密着だからできる大手さんより高い買取価格、創業64周年の安心と信頼、出張0円、見積もり0円、客 キャンセル料0円。担当鑑定士、末峰義親さん。出張買取のみゆき、株式会社、ジェルグラン末峰。電話、0120-66-1035。新工場建設中につき、正社員増員募集。株式会社、秋大谷製作所、秋高田市向原町坂360。自動車等部品のライン作業、月給18万円から30万円、経験により優遇。資格経験不問、未経験者でも長く安定して働きたい方にぴったり。内容、自動機による溶接、組み立てなどのライン作業、資格高卒以上。時間8時10分から17時10分、休憩60分。休日、週休2日制、同日ほか。土曜は、今年度は2回出勤あり、お盆、年末年始、ゴールデンウィーク連続休暇あり、年間休日113日。独身寮完備、県外転勤なし。現在新工場建設中。20代50代活躍中。資格取得等のスキルアップ費用は会社負担。昇給あり、賞与年2回。車通勤か駐車場あり。各種保険完備、交通費支給規定あり。制服貸与、お弁当半額補助規定あり。退職金制度あり。勤続2年以上、有給休暇あり。職場見学も OK、 事前にご連絡ください。まずはご気軽にお電話ください。担当採用係、電話0826-46-3388。 QR コードが載っております。広告は終わります。お喜び、お悔やみ、届け出時に希望した方のみを掲載しています。継承は省略させていただきます。お喜び、吉田町、水戸環奈、小早川新、佐藤樹希、志賀葵、横山千世、緑町、藤田月、高田町、吉田恵馬、石川音、伊藤大樹、岸田いつき、中山るきと、増田玲。お悔やみ、吉田町田地比日野美奈子94歳、田地比木坂邦夫86歳、田地比岩崎芳子88歳、西浦西山隆二72歳、やんべ金正勝信80歳、吉田土田勤92歳、吉田朝恵比寿義彦79歳、常友青永佳代子83歳、川本土井幸子95歳、川本増永剛78歳、下入江河野義雄93歳、桂太田智恵98歳、八千代町勝田勝則隆77歳、緑町本郷津田義則79歳、北伊藤弥生107歳、北梶岡富江91歳、北菊本文子90歳、池田後藤明子78歳、高宮町 船木新川八千恵90歳笹部菅中光恵99歳笹部高田茅野98歳笹田家同面節美100歳防護山下晴美97歳川根三上清子96歳川根杉田良二92歳高田町高田原藤川冬子94歳高田原吉岡義明86歳浅塚井上末子92歳深瀬浅尾康子101歳向原町坂大賀洋二87歳豊島かなら幸恵96歳豊島今藤都81歳豊島富松弓江81歳豊島高原則恵62歳有留佐信正史90歳穂垣岡崎昭恵100歳市外で届け出た方や掲載の確認が取れていない方の名前の掲載を希望する場合は秘書広報課秘書広報係電話お助け本42-5627に連絡してください。お喜びお悔やみは終わります。行政に対する統計資料のお知らせ。人口9月1日時点人口総数26,758、前年同月比-368、世帯数13,373、前年同月比+9、男12,946、前年同月比-163、女13,812、前年同月比-205。ハローワーク秋田方求人求職状況7月分。月間有効求職者数457人、月間有効求人数607人、月間有効求人倍率 1.33 倍。8月の災害件数、8月末時点火災0、前年同月比-4、2023年累計18、救急167、前年同月比+17、2023年累計1088、救助2、前年同月比±0、2023年累計17。交通事故、8月の人身事故件数、8月末時点件数2、前年同月比±0、2023年累計17、死者0、前年同月比±0、2023年累計1、負傷者2、前年同月比±0、2023年累計21。10月の休日夜間救急医療、高田地区休日夜間救急診療所、JA 吉田総合病院吉田町、平日17時から翌8時30分、日祝日8時30分から翌8時30分、内科外科電話42-0636、小玉眼科医院吉田町、10月15日日曜日、眼科電話42-0226。 10月の納税、納期限10月31日火曜日。一つ、市県民税第3期。一つ、国民健康保険税第4期。一つ、後期高齢者医療保険第4期。一つ、介護保険料第4期。行政に対する統計資料のお知らせは終わります。10月の相談、相談解明、暮らし、人権、福祉に関する相談、相談内容、人権、福祉、その他の相談、相談員、人権相談員、指導員、場所、高宮人権福祉センター、平日で9時から17時、電話お助け本 57-1330、高田人権福祉センター、平日9時から17時、電話お助け本 45-4922。 相談内容、人権福祉、その他心配事や悩み事などの相談、相談員、三好人権擁護員協議会安芸高田支部、吉田人権福祉センター、5日木曜日、八千代人権福祉センター、2日月曜日、高宮人権福祉センター、17日火曜日、高田人権福祉センター、10日火曜日。時間はいずれも13時から16時です。お問い合わせは社会環境課、電話お助け本 42-1126。 ひとり親無料弁護士相談、相談内容、ひとり親や離婚を考えている方のお悩み相談、一人一回45分まで、電話相談、平日9時から17時。問い合わせ先は、子育て支援課、電話お助け本 47-1283。 障害者相談、相談内容、障害者やその家族の方などのお悩み、場所は電話もしくは窓口相談、平日で8時30分から17時30分。問い合わせ先は障害者基幹相談支援センター、電話お助け本 47-1080。 清風会つぼみ、電話もしくは窓口相談、平日で8時15分から17時15分、電話 47-2092。 相談支援事業所もやい、電話もしくは窓口相談、平日で9時から18時、電話 46-5760。 高齢者相談、相談内容、高齢者に関して、電話窓口相談、平日で8時30分から17時30分。問い合わせ先は地域包括支援センター、電話お助け本 47-1132。 消費生活相談、相談内容、悪質な商取引に関する消費者相談、相談員は消費生活相談員、電話もしくは窓口相談、日時は火曜日で、なお24日火曜日はお休みです。時間は9時30分から12時、13時から16時30分。お問い合わせ先は消費生活相談室、電話 42-1143。広島県小児救急医療電話相談、相談内容、子どもの急な病気、電話相談、平日で、時間は19時から翌8時、電話局番なしのシャープ8000番、 携帯電話からも利用できます。新型コロナウイルス相談窓口。相談時の症状の目安は広島県及び厚生労働省のホームページを確認してください。電話相談で終日。問い合わせ先は広島県受診相談センター、電話 082-513-2567、 厚生労働省電話相談で9時から21時、電話 012-56-5653。 10月の相談は終わります。以上で広報秋田方10月号音訳は終わります。音訳は朗読の会雲の糸でした。